今日は呼ぶ記の23章です。このところには神を求めるということが出てきます。呼ぶは2節を見ますと、今日もまたという言葉を使っています。昨日もそうであったのに、また今日も同じことが続いている。それはこの呼ぶの嘆きが激しく、またうめきのゆえに私の手は重い、本当に来る日も来る日もやるせない思いで、彼の心はもういっぱいであったわけです。せっかく三人の友が来たのに、彼らとはもう議論するばかりで心が休まらない。そしてまた、自分の心が傷つくというような毎日の繰り返しであったということです。そして彼が求めていたのは、三節を見ますならば、どこで神に会えるかということであったわけです。彼の思いは、ただ人によって慰めを得るというのではなくて、神に会えるということを彼は求めていました。そして彼は4節を見ると、神の御前に自分の言い分を並べて言葉を尽くして訴えたいと、本当に神様に自分の心の内の思いを知ってほしい、そのことを彼は強く願っていたわけです。そして彼自身はやはり神様に対する信仰があったということが彼の言葉からわかります。5節を見ると、神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神様が自分に言われる、そのことをわきまえ知りたい。彼は神様に従うというその信仰が心の内にあった。そして6節のところに、私に心を止めてくださるだろうというその期待があったわけです。それは彼自身が神様とのその真実な交わりを持っていた。そのことは7節のところに、正直な人が神と論じ合うことができという言葉があるわけですけれども、正直な人、もう自分のありのままの姿をさらけ出すというのが正直ということであるわけです。いいところばかりは見せない。自分の弱さも悪いところも神様に知っていただく。そして神と論じ合う、もうとことん言い尽くして、そして神様は私を導いてくださる。彼の心の中にはそのような思いがあったと思います。それは11節を見ますと、私の足は神の歩みに付き従い、神の道を守ってそれたことがない。それは真実であったと思います。彼は忠実に神様に従っていく。また12節のところを見ると、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。ですから彼は神様が言われる通りのことをなすということを行っていたわけです。そして13節を見ると、しかし御心は一つである、神様の願いが必ずなされるんだということを彼は信じていたわけです。ですから彼がこのような苦難の中に遭う、それこそ8節から9節を見ると、もう前に行っても後ろに行っても右に行っても左に行っても会うことができない、神を認めることができない、もう真っ暗闇のような状況の中に彼は実際いたわけです。ところが 10節を見ると、しかし神は私の行く道を知っておられる、私は試されると金のようになって出てくる。それが彼の心の奥底にあった信仰である、信頼ということになるわけです。試されると金のようになって出てくる。純金というのは温度が高ければ高いほど純粋な金が取れるということであるわけです。温度が低かったらもう混じってるものがたくさんあって不純物が多く、純粋な金を取ることはできない。しかし熱すれば熱するほど純粋な金が取れる。ですから自分がこのような試みに遭うということは、自分自身が金のようになって出てくる、混じり気のない神様に喜ばれるものとして自分は神の前に立つ、そのことを彼は願っていたと思われるわけです。実際はもう右も左も前も後ろももう本当にわからないような状態の中にあっていたわけですけれども、しかし 神様はそのようなものにも心を止めてくださり、そしてまた必ず救い出してくださる、そのことを彼は心の中に思っていた。まあ、17節見ると、しかし闇によって私が黙らされることはない、彼はそのようにはっきりと言ってます。決して彼は苦難の中にあっても諦めるということをしなかったわけです。もう自分はダメだということはしない。もうよくも半ばになってきているわけですけれども、彼は本当にどん底に陥ってもそれでも求める人であったわけです。もう自分はダメだ、そのように言って諦めてしまうということは彼の心の内にはなかった。それが素晴らしいことであり、ヨブの忍耐と言われるものではないだろうかと思います。願くば私たちも彼のような忍耐を与えていただき、そしてまた神様は必ず救ってくださる、そう信じて歩むものとさせていただきたいと思います。